まずは法政大学市ヶ谷キャンパスで行われた東京メトロボランティア報告会をお届けしていきます。どうぞお聞きください。
ただいまから東京メトロ飯田橋駅ボランティアの報告会を行います。私を含めた学生メンバーでこの1年の飯田橋ボランティアの報告をさせていただきます。ではよろしくお願いします。まずですね、東京メトロボランティアの概略を説明いたします。東京メトロボランティアとは、昨年6月から法政大学と東京メトロとの連携で誕生いたしました。その理由は、バリアフリーに力を入れている東京メトロさんと鉄道やボランティアに興味のある学生との方向性が一致したのがきっかけということでございます。そしてその存在意義は、飯田橋の安全性の向上と乗降客を見守る目の強化というためでした。その背景には多くの路線が交わり、近年混雑の増している飯田橋駅の現状がありました。そして1年間法政大学の学生メンバーが解除を必要とする駅利用者への声掛け、道案内などのボランティア活動をしてきました。その結果、普段学生生活をしておりますと、社会人や一般社会となかなか接点が持てない学生たちにとってとても貴重な体験になったということです。で、次に年間の活動の概要を大まかに説明します。昨年6月3日、6月10日に新木場の東京メトロ研修センターにおいて研修を実施いたしました。2回に分けましたのは、思いのほか参加希望者が多かったためです。で、7月に入りまして、日本盲人会連合の方に話を伺いました。内容は、盲人の方の立場で健常者にはわからない、実例を、実体験を含めて伺いました。10月に広報活動として、地下鉄飯田橋駅構内で刺繍配りをいたしました。これは日頃ボランティアの PR は駅構内のポスターだけでしたので、さらに一般の方々に周知するために実施いたしました。次ですね、空いた時間を活用し各自活動、これは、比較的自由の利く学生の立場を生かしてラッシュ時を除く日中の活動をしたということです。で、さらに月1回定例会と準定例会というものを開催しました。これの内容は、東京メトロの皆さんと学生メンバーが飯田橋駅の会議室に集まり、意見の交換、活動の報告、提案などをしました。以上で概略の説明は終わります。
こんにちは。普段の活動でこうしたことを担当します文学部3年の草山です。お願いします。 まず普段の活動でこうしたことは、今からのスライド2枚にわたって5つ主に発表したいと思います。これは私自身の体験と、あと他のスタッフから聞き取った結果になります。まず1つ目、お年寄りなどの、あとの身体が不自由だと思われるお客様、そのようなお客様には、私たちボランティアスタッフ、私も含めてなんですけれども、エスカレーターやエレベーターの利用を積極的に進めました。これはお年寄りなどに対する道案内では、主には駅構内ではエスカレーター、あと駅周辺施設への案内においては、周辺施設への、最寄り出口が階段であっても 階段の出口と同時にエスカレーターのある出口とエレベーターのある出口も同時案内しました。これは私自身の体験からあるお客様を案内するときにお年寄りだったお客様なんですけれども、ちょうど周辺施設のボイル出口が階段の出口だったんですけれども、お客様はやっぱり階段はやっぱりすごく身体的に負担であって、どうしてもエスカレーターやエレベーターの出口を使いたいという経験があって、それ以後私自身が今まで以上にお年寄りなどお年寄りのお客様は体の負担が階段だと体の負担が大きいということを学んで、それ以降特にお年寄りのお客様に対しては階段のある出口と同時にエスカレーターやエレベーターのある出口も同時に案内しています。これは定例会でも共有していますので、他のスタッフも活動に取り入れています。次2つ目です。2つ目は駅周辺施設の案内では目的地に近い森出口の案内もそうなんですけれども、そこから出口から目的地までの道のりもお客様に対して案内するように意識していました。これは私と、他のスタッフがどうやったら分かりやすい案内ができるかということを探求した結果です。私たちはこのために駅周辺を歩いてみたり、あと駅構内を歩いたりして構内の把握や周辺地位の把握に努めました。歩きながらここにはどんな目印があるかとか、どうやったら分かりやすい道になるかなどを考えながら周辺地位の把握に努めました。そのようなことをすることでより分かりやすい案内が行われたかと思います。では次のページをお願いします。次に3つ目です。3つ目は東大線改札口外に設置されてある地図案内板の前で主に活動を行ったということです。主に改札口は3つほどあるんですけれども、特にある定例会で東大線改札口の前の道の案内板の前に特にお客様からの問い合わせが多いということをある定例会でスタッフが言ったことで、あるスタッフは今まであまり活動をしていてもお客様と接する機会がないということを聞いていたので、その意見を参考にそれ以降は主に東大線改札口が外での案内板の前での活動を重点的に置きました。次に4点目です。4点目は普段活動の際に一人ではなくなるべく複数人で行うようにしたということです。普段の活動だとどうしても一人にならざるを得ないことが多いんですけども、それでもなるべくお互い予定を合わせて複数人で活動を行うようにしました。これはどうしても、案内活動でよくあることなんですけども、地図案内板の前での活動でどうしても複数人のお客様から同時に問い合わせを受けることがありました。そのような時になるべく複数人でお客様を一人で対応するとなると、やっぱお客様にご迷惑をおかけするということもあるんですけども、スタッフがどうしてもあんまり周辺地理がわからないと一人で対応できないことがあります。その時にもう一人のスタッフに一緒に助けてもらうなどができるという利点があるので、なるべく複数人で活動を行うようにしています。次に5つ目です。5つ目は他のスタッフが活動を通して工夫している点を自分の活動に積極的に取り入れていたということです。私たちは普段の活動と同時に準定例会と定例会というのを行っています。準定例会と定例会で私たちは普段の活動では主に一人になってしまうんですけども、なるべく複数人でやったとしても一人になってしまうんですけども、準定例会定例会でお互いに普段の活動で気づいた点や良かった点、分からなかった点を共有しています。そのような機会を通してお互いに共有してより良い活動を目指しています。例えばあるスタッフが普段の活動で外国人のお客様を対応したことがありました。その時にどうしても言葉を分からないということで困ったそうです。その時にスマホにある翻訳アプリを使うとすごく良かったという意見がありました。それ以後外国人の方への対応で翻訳アプリを他のスタッフも使うようになりました。他にも例えば、校内で ボランティアポスターがあるんですけども、その前で活動すると比較的お客様から声をかけられやすいという声がスタッフから上がりました。それ以後、あるスタッフはポスターの前を中心に活動を行うようになりました。そのことによってよりお客様と接する機会が増えたという結果が生まれました。以上の5つが普段の活動で工夫したことです。 ありがとうございました。
次にアンケート結果について、私経済学部経済学科3年の麻生怜央が、発表させていただきます。まずはじめになぜこのアンケートを取ったかというと、私たちが活動していく中で、メンバー全体の参加率が低くなっていたことが分かりました。そこでメンバー内で意識調査を行うためにこのアンケートを集計いたしました。まず、1番目のスライド、こちらはアンケート17名の方に今回、回答していただきました。一番多かったのが1年生、2年生、3年生と順々な、回答結果になりました。次のスライドですね。アンケートの回答者の中で、ボランティア活動に参加したことがあるか、という、それについて、あると答えた方が 88% ですね。でないと答えた方が 11.8%、 ない方がいたことに、驚きました。次のスライドお願いします。参加できなかった理由についての問いですが、多摩キャンパスの学生で、お金や距離的に活動に参加ができなかった、いや、部活とバイトが忙しく参加ができなかったと回答しています。私はこの多摩キャンパスの学生について、着目し、どれくらいですか、ボランティア参加者、次のこのスライドを、ボランティア参加者の総数39名の中で、学部別の割合をグラフにしたものです。 26%、 1番が文学部の学生が多いことが分かり、2番目 23% は社会学部の学生が多いことが分かりました。社会学部の学生は多摩キャンパスの社会学部は多摩キャンパスの属しておりまして、とても、私も経済学部多摩キャンパスにあるんですけども、多摩キャンパスの学生が2番目に、活動していたことに驚きました。一方、回答者の中で、ボランティア活動に応募した理由としましては、一番多かった回答が鉄道が好きという回答です。もともと鉄道に強い興味や関心がある人が多いことが分かりました。次に実践的なボランティアができそうかと思った、いや、鉄道を支える現場に興味があったなど回答がありました。活動を通して得たものについては以下のことが、述べられています。特に一番下、車椅子や目の不自由な方から見た駅の問題などを知ることができた、これについては日本文字会連合の方たちのお話を聞く中で、実際に目の不自由な方との距離が近づいたと感じております。一方、活動における不満点、良くなかった点などに関しては、以下の通りです。特に一番上ですね、参加者が少なく一人で活動するのは不安が大きかった、これについての補足ですが、活動記録簿を見返すと、活動参加日に個人間でばらつきが見られました。一人で、活動する学生が多く、で実際に現場に出るので、一人では不安という声がもらいました。以上の、アンケート結果から、今年の改善点と、次年度の抱負について、府県に発表してもらいます。僕の発表は以上です。
皆様お聞きいただきありがとうございます。最後に私の方から今年の改善点と次年度の抱負について発表させていただきます。担当は武が務めます。よろしくお願いします。実際に研修会を行っていく中で、活動する前と後で学生ボランティアにいくつかの疑問が生まれました。一つ目が、研修会センターで教わったサービス解除の内容のことよりも、内容が飯田橋駅周辺の道案内や 路線の乗り換え案内などが主なことだったことです。新木場の研修施設で学んだことは、体験などを通じてハンディキャップなどを知り、当事者目線で接することができるようになるなど、とても良い機会になったと思っています。私たちボランティアスタッフも実際にこの当事者目線で会話することができていると確信しています。しかし、学んだことを駅で実際に使うことは少なく、施設の研修が本当に全てが必要だったのかということが疑問に残る結果となっています。また2つ目が、活動中お客様を手助けすることがない日もあり、必要とされていないと感じていたことが多々ありました。もちろん何事もなければその日は安全で平和で素晴らしい一日だったということが言えると思います。しかし、私たち学生ボランティアからすれば、ボランティアを通じて新しいことを学ぶという趣旨で活動を行っています。そのため、何も手助けをすることがないという日は、その日は一日成長できていないのではないかと感じることがありました。実際にパワーポイントにつづまとめましたので、こちらをご覧ください。先ほどの必要とされていないのではないかということが、結局必要とされていないため活動ができず成長ができなかったということにつながり、そのため成長ができない、必要がされていないということは、やる気がなくなっていくという結果につながっていきます。そうしますと、やる気がなくなっていくため、実際に参加してくれる人数が減っていきます。実際に研修を受けたメンバーは39人います。しかし、先ほどのアンケート結果からも分かると思いますが、実際に回答してくれたメンバーは17人です。また、お客様がいないということで、必要とされていない、成長できない、やる気がなくなるという、ずっと負の循環といえばいいんですかね、ギャップによる悪循環があるということが、調査結果で分かりました。一つ目と二つ目のギャップによって、ボランティアが減ってしまった、参加するスタッフが減ってしまったということは事実として残っています。実際にボランティアにほぼ参加しなかったある学生からは、研修会に参加した後、駅で初めてボランティアに参加した際に、白杖の人にお声かけをしたところ、断られてしまい、やる気がなくなってしまった。他にも、ここから市ヶ谷キャンパスだけではなく、小金井や多摩の八王子キャンパスで活動している学生からは、行くための時間が多くかかってしまい、交通費が多くかかってしまった。実際にこの意見は一人暮らしをしている生徒からいただいたものです。他にも、水曜日15時半の定例会に大学の3時間目4時間目の授業がかぶっているため参加できずに、結局ボランティアの内容が今どうなっているのか理解することができなかったなどという意見もありました。このように、研修会と飯田橋駅構内でボランティアを行う中で、ギャップなどの課題が多く見つかった1年になったと思います。そこで、私たち学生ボランティアスタッフからいくつか提案したいことがあります。これはメトロさんにお願いしたいことです。一つ目が、研修会を飯田橋駅構内で行うということです。先ほども挙げましたが、研修会とのギャップがとても大きかったということが分かりました。研修会と実際の現場での活動違いを感じてしまうことはとても大きなことだと思います。実際に先ほどのボランティアの1年間のまとめた内容からも、解除の内容のことよりも道案内、施設案内のことが主なことだったことが分かっていただけたらと思っています。実際に研修会の違いを感じて来なくなってしまったという人がたくさんいました。そのため、
研修会で習った車椅子の操作の説明や盲目の方への案内などは実際に飯田橋駅構内の普段の定例会の活動時でも行うことができるのではないでしょうか。実際のボランティアの現場とのギャップを少なくするためにも来年度は飯田橋駅構内で研修会を行い、研修会の内容を介助のことよりも立地案内や施設案内に比重を置いていただき、研修会時には飯田橋駅構内だけではなく周辺の主要な施設などにも足を伸ばすなど、昨年よりもさらに駅ボランティアに特化型の研修会にしていただけたらなと思っています。2つ目が東京メトロさんの現場の駅員さんの率直な意見を聞きたい、素直な意見を聞きたい、私たちとのコミュニケーションを活発にしてほしいということです。これは私たち自身が飯田橋駅で働く駅員さんの実際に考えていることやボランティアに対する思いを知らないからです。今年1年間定例会以外の普段の活動時に私たちの活動が駅員さんにとって活動自体が迷惑になっていないかということがたびたびボランティアスタッフの議題の中で上がってきました。定例会の時は本社の方が来てくださり一緒に活動を行っていますが、駅員さんは基本的に参加していないと思います。このことからも私たちと現場の駅員さんのコミュニケーションを取る機会が少なく、私たちは駅員さんが実際にどう思っているのか感じているのかわからないと感じており思っております。そのため自分たちの活動は本当に必要なのかということに疑問を感じ、活動の改善のためにもぜひ現場の駅員さんの声をいただけたらなと思っています。また実際に定例会などの普段の活動時の定例会や、準定例会なども含めてメトロさんの駅員さんにもぜひ話し合いに参加していただき、その場で意見をいただけたらより一層ボランティアが発展していくかなと思っております。私たち学生も今年度の反省を踏まえて来年度は定例会だけでなく準定例会と称しまして案内を行う日を月に2回休日に設定することを考えています。これは普段の活動の参加率を上げるために取り組もうと考えております。理由としてボランティアを行う際一人で活動を行うことは躊躇してしまうことにあることが今回のアンケート結果などを含めて分かりました。普段の活動時は基本的に学生が一人ずつ単独で活動しています。しかし一人で活動を行うことは勇気もやる気も当然必要となります。しかし単独で行うことができない学生はこの勇気やる気そして仲間がいない一緒に活動してくれる人がいないため躊躇してしまうということが分かりました。活動することができず躊躇していた学生も私たちを含めて仲間を増やしていけば参加してくれる人も増えるのではないかと思っております。これらのことを改善するためにも準定例会と称しまして集団で活動を行う機会を増やし活動自体をより活発にしていけたらなと思っております。また学生各自もボランティアをさらに充実させていくために発展させていくために英語などの語学力の向上にも取り組みます。この活動を4月以降も続けてさらに発展させていくためには当然学生同士だけでなくメトロさんのご協力が不可欠となります。どうぞご協力よろしくお願いします。これにて私たち学生ボランティアスタッフからの発表を終わります。